ホット&ホット、綾瀬のこと何でも知りたい。光陵公園再整備、さらなる魅力の向上を目指して、今年度から光陵公園の再整備を行います。光陵公園は昭和51年8月の教養開始以降、市のシンボル公園として幅広い世代の方々が利用しています。教養開始からおよそ40年が経過し、施設の老朽化が目立ち始めるとともに、園内の樹木の成長により見通しの悪い空間も散見されるなど、安全性が懸念されてきています。こうしたことから、公園の施設改修や空間の再整備が必要であると考え、従来の特徴を生かし、市民の方々が安全に利用できるよう再整備を行います。再整備については、平成29年度より基本設計に着手し、基本方針である観光資源、健康、スポーツ、子育て、防災を4本の柱に、市のシンボル公園としてさらなる魅力の向上を目指し、平成30年度に実施設計を取りまとめました。今年度から野球場などの撤去工事を進め、園内の整備は工区を分けて段階的に実施します。整備工事は北側エリアから進め、多目的球場のオープンは令和4年度、バラ園のオープンは令和6年度を予定しています。北側エリアの整備後、南側エリアの整備を進め、全面供用開始は令和7年春を予定しています。再整備の状況に関する情報は市ホームページを見てください。問い合わせ先、みどり公園課、電話 70-5627。 観光資源、多くの方に来園してもらえるよう、バラ専門家監修のもと、より魅力的なバラ園として品種や管理方法を考慮して計画しています。健康、スポーツ、野球場から多目的球場への整備を計画しており、スポーツやイベントなど年間を通じての利用を可能としています。子育て、南側エリアの既存の大型遊具を中心に、水遊び場や幼児遊具広場など、子どもたちがのびのびと遊べる空間の整備を計画しています。防災、既存井戸水の活用や自家用発電機の設置により、災害時においても水洗トイレの使用を可能としており、公共下水道の破損状況によって貯留管への貯留と公共下水道の使用の切り替えが可能である構造としています。
個性のある新時代のバラ園へ。バラ園は観光資源として魅力を高める市の花バラの普及を目的として再整備します。個性のある新時代のバラ園として、世界平和への願いを込めて、フォトジェニックな世界各地のテーマガーデンで構成し、世界を旅するように散策することができます。バラ、樹木、宿根草、一年草のコンビネーションによる見応えのある空間を演出します。バラ園は主軸となる2つのエリアと、世界の各地域を表現した8つのテーマガーデン、バラ園の背景となる現況地形を生かした築山エリアを整備します。病害に強く丈夫で維持管理しやすい品種を選定し、樹木や宿根草などはテーマガーデンごとに特色ある植物で、バラとの組み合わせが楽しめる品種を選定しています。市民に市の花バラを PR し、バラの文化を届ける発信拠点として、専属のガーデナーや市民ボランティアなどと共に作り上げていきます。横浜イングリッシュガーデンスーパーバイザーの河合隆さん監修により、観光スポットとしてブランド力のあるバラ園を目指します。河合隆、一 育種課、横浜イングリッシュガーデンスーパーバイザー、 NHK 趣味の園芸講師、第33回全国都市緑化横浜フェアアドバイザー、植物管理、全国のバラ園などで育成診断、植栽プランニングやデザインに携わり、国内外のコンクールを受賞した数多くのバラの新品種を作出。ここに河合隆さんの写真があります。綾瀬ワールドレポート。ブラジルと綾瀬をつなぐキーパーソン。市役所で月に1回ポルトガル語の行政通訳を務める横田直美さん。ブラジルで生まれ育ち、13歳の時に来日しました。言葉で苦労している方を手助けすることができ、とてもやりがいを感じています。という横田さんは、二人のお子さんを育てながら、今年の9月に、同じくブラジル出身のママ友仲間3人と、大神にブラジル料理店、マミスキッチンブラジリアンレストランをオープンし、オーナーとしても活躍しています。数ある料理の中でも、フェジョアーダは、家族で囲む食卓に欠かせない料理です。豆や豚肉を2日間かけて煮込んだ塩味のスープで、ブラジルのお袋の味です、と横田さん。この他にも、様々な移民が生活するブラジルでは、各国の料理がブラジルの風土に合わせてアレンジされ、多様な食文化が形成されています。家庭料理を楽しみながら、国際交流や子育ての情報交換ができる場所にしたいです、と話す横田さん。懐かしい家庭の味と4人の笑顔が遠く離れたブラジルと日本をつなぎます。問い合わせ先、企画課、電話 70-5657。ここに横田さんとママ友仲間の4人組の写真があります。
神崎遺跡の観光公開、年に一度だけ、綾瀬ワンパクプラザ対象事業、小学生以下参加可能事業。神崎遺跡公園で、国指定史跡神崎遺跡の観光の一部を一般公開します。公開中は30分ごとに職員による説明を行います。正午から午後1時を除く。合わせて弥生時代の復元住居を展示するほか、隣接する資料館では、弥生時代の様子を再現した仮想現実 VR 映像を体験できます。提供湘南工科大学。神崎遺跡は、およそ1800年前の弥生時代後期の環濠集落、周囲に溝を巡らせた村で、平成23年に市内で初めて国史跡に指定され、28年に資料館を開館、29年に公園を一部開園、30年4月に全面開園しました。発掘調査後、環濠は公園内に埋め戻しましたが、整備の際に調査した環濠の一部、4メートル×2メートルを埋め戻さず、保護材などを敷き詰め、その上から防水シートで覆うことによって、カビなどの発生を防ぐようにしています。ここを年に一度保存状況確認のために掘り返し、モニタリングを行っています。およそ1800年前に作られた環濠の実物を掘り返して公開することは、全国で例がなく、大変貴重です。遺跡保存の観点から、常時公開は難しく、1年でこの2日間のみの公開になりますので、ぜひこの機会に来園してください。駐車場の台数には限りがあるので、公共交通機関の利用や乗り合いのご協力をお願いします。日時、11月3日日曜日祝日、4日月曜日振替休日、午前9時から午後3時、公展中止。場所、神崎遺跡公園。問い合わせ先、 神崎遺跡資料館、電話 77-0841。 写真が1枚あります。神崎遺跡を眺めながら職員の方から説明を数人の方たちが聞いている場面です。写真終わります。感謝状を贈呈。人命救助への功績。4月21日、上土棚地内において発生した救急事案について、人命救助をした功績を評価し、市消防表彰規定に基づき、消防庁から小林康代さん、宮北光夫さん、宇野明さん、荒内文子さんに感謝状を贈呈しました。問い合わせ先、消防総務課、電話 76-0119。 写真があります。消防庁を挟んで4人の重傷者の方たちが感謝状を手に笑顔で並んでいます。写真終わります。